それでは第2号議案26分の事業計画資料に基づいて説明をさせていただきます。事業計画の一としまして、受託自動車共済に関する事業、こちらも、契約を増やしていく前提でですね、ここにある台数というのは今契約をいただいている台数 の割合を規則として出しております。基本 A として5300台、基本 B として5700台、車両とエコノミーとして980台、車両1100台、車両2500200台、車両 UI と2720台という、契約、これは閉山1年間の閉山数を出しております。結果としての収入掛け金として12億7832万7600円を、予算化しております。交通事故障害共済に関する事業としまして、毎年 5% ずつ、減少をしていたんですけれども、昨年総大会においてその制度変更をご承認いただきまして、今内容的には事業者の皆さんには内容が薄くなったと言われてはおりますけれども、損害率は回復をしております。ですので、各班に向けて、動きたいというところで、収入掛け金の総額として、次ページにありますように1億1028万円というものを契約の内容として予算化しております。3番目としまして、骨格は従来と変わらないんですが、共済事業の広報及び事業拡大に関する事業、そして、事業者に対して顔の見える推進、活動の展開、組合ニーズを的確に取れる新商品の開発研究、業界の将来展望に関する調査研究というものをこの3本として、行いたいと考えております。事故防止及び交通安全に関する事業として、内容的にはこれ、継続の内容になっておりますけれども、事業計画というところではないんですけれども、この広報及び拡大に関する事業、それから事故防止及び交通安全に関する事業、これを、統括してですね、制度の見直し、それから赤字の解消についてはなかなか直結は難しいんですけれども、組合の方への、制度の充実というものを合わせて考えていく予定です。で、5番目としまして事故処理システムの整備に関する事業、そして、事故が、いろいろ増えております。で、統計もこの事故処理の内容をもって、統計データを出して改善の提案をしていかなきゃいけない。改善の提案をするには裏付けのデータが必要だといったところで、必要なデータ取りというものは順次年間そのシステム投資は進めておりますけれども、事故処理システムを中心に今期も、考えております。あと福利厚生に関する事業につきましては、こちらに記載の通りでございます。基本的には昨年と同じ内容になっております。初会議の開催として、総大会は来年度同じように27年6月の下旬の開催予定を考えております。ただまた理事会の方でもいろいろ考えておきますけれども、泉総裁からもあったようにですね、アンケートの、取得というものも一つの、考えとありますけれども、我々としてはなるべく早めにですね、皆さんに日程を告知をさせていただいて、早めに、手配をいただける、ご都合を空けていただく、それとチケットもその分安く手配できるということがあると思いますので、来年以降は、ここ数年の、遅い日程ではなくてですね、事前に皆さんの方にお知らせできる、限りなく早くお知らせできるように、体制を取っていきたいと考えています。その隣にですね、資料として全体局機関の事業推進プランというところがあります。で、運転代行振興機構への、寄付というものも、予算化しております。で、何をするんだといった内容で、連携してこのようなことをやっていきましょう。大きな項目から事業者の発展の項目、事業者の質の向上の項目、業界の充実発展の項目、そういったものを我々が、寄付を行って機構の方でこういった内容を具現化していただくというところで、 今事故を防止するという意味合いでですね、同じような形でタイアップして事故防止ツールというものを作成していきたいということで今年度は予算化しております。で具体的な金額で、A3 倍になりますが収支の参照案というところも説明に移りたいと思います。で事業計画書の中にも書いてあるんですね、受託自動車協済の掛け金として1,787,600円、交通事故障害共済掛け金として1,128,000円、交通事故障害共済回収金、これはまあ事故があった前提ですので満額ですがちょっと応援を行って1,200,000円と見ておりま す, ます事務委託手数料として3,859,800円、支払い準備金の戻し入れ額、それから責任準備金の戻し入れ額というのは先ほどの決算金額を、戻し入れ額として計上しています。事業外収入としまして受取利息250万円、雑収入200万円、収入の合計として2,473,4,378円という予算です。支出に移ります。共済事業支出として受託自動車共済支払い共済金、こちらは6,8599万円として予算化しております。続きまして交通事故障害共済金、先ほどの回収にあったようにですね1,200,000円というものを予算化しています。で支払い準備金の繰り入れ額、こちらが3,771,500円、受託自動車共済掛け金の 29% を想定しています。で先ほどの受託自動車共済支払い金とともに 25% という数字が出ているかと思います。今日の方ですね、この合計した 54% という損害率を前提に予算化しているというところですので、今期の 61% であれば同じような形で赤字になる可能性があるという予算です。でただそういった施策を打つというところとですね、今事故を減らさなきゃいけないという状況で、予算化するにはこういった数字の前提としているというところで、表記しています。この、収入金額に対する責任準備金の繰り入れ額として8,300万円、異常危険準備金繰り入れ額として2,286万円、この2点は、先ほど申した通り法律に基づいた、計算値になっています。受託共済再保険料として7,500万円、交通障害再保険料として1,128万円、これは掛け金と同じ金額です。調査費としまして1,680万円、事務手数料として6,500万円ということになっております。一般管理費なんですけれども、役員報酬とし、一般管理合計として4,390万2,000円、役員報酬として1,716万円、まあ、理事幹事は枠1人14名としての計算として出しておりました。で給与手当、1,4800万円、人数としては32名というところです。で、法定役員退職引上げ金というものは昨日、承認をいただきましたけれども今後発生しませんし、今期も、もちろん予算化していないというところです。で法定福利費、1,175万円、福利厚生費1,740万円、旅費交通費として2,500万円、こちらに関しましては総代会、理事会、説明会、委員会等々の、一切の旅費交通費となっております。で通信費としまして3,510万円、電話代として100万円の純額で1,200万円、郵便として、170万円の純額で追加、まあ、DM の発送として、まあ、3万通で、メール便90円を予定しております。接待交際費ですけれども50万円、まあ、懇親会として予算をしておりますけれども、今回、実際には予定を組んで、今回の総代会とも予定を組んでおりません。減価償却指定して500万円、リース料、こちら応援機器、機関システム等々の、機器リースを中心として3,240万円、保険料として8万円、 修繕費350万円。こちらはですね、先ほど本部の4階の分を戻すというところで現状回復費用等々にかかる金額として計上しております。続きまして車両費、こちらは事故センターにおきまして、修理工場の立ち合い等に使う車両の費用として80万円、租税効果として250万円、消耗品費50万円、事務用品費900万円、宣伝広告費として50万円、こちらは業界誌、それから、カレンダーとの観測費用というところに、なっています。支払い手数料として960万円、こちらが先ほど説明させていただいた事故の支払い、それから管理費等に支払うための、銀行手数料が主な内容です。新聞図書費として37万2千円、印刷費として800万円、こちらもですね、なるべく管理費を抑えるという意味合いで、印刷費というものも、抑えようとした金額になっております。あと寄付金、こちらに関しましては、運転代行振興機構への、寄付金700万円、これは逆に上がっているんですけれども、実質の支払い金額というのは今まで剰余金というものから出しておりましたので、この予算下になくとも出ていた金額を明確にしたというところになっております。ですのでこの金額に基づいて何をしたというのが元に戻りますけど、その前にあった資料の内容です。続いて会議費で600万円、家賃1494万円、事務委託費、6000万円、弁護士顧問料240万円、安全教育100万円、人材派遣費1500万円、620万円、予備費として118万4378円、合計の支出として20億4734万8378円となっております。こちらで会議費、等々もありますけれども、いろいろその削減をしていかなきゃいけないといったところで、ネット会議とかを、導入して理事会の数質を減らさずに、定額での会議を開催するといったところも検討しておりますので、この金額にならないような形で新しい体制としても考えていくというのも日の、会議で出ております。それから家賃に関しましては、先ほどの4階の、を一旦戻すというところになっておりますので、昨年より減額になっております。以上が予算の説明です。